作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さん、お願いします。
はい、フロア担当熟成 K です。
皆さんと言いつつ今日は我々2人だけというのですがよろしくお願いいたします。
台風が悪いんです全ては
まあね、こういう人数ですけれどもやっていこうかなと、
はい、
今日も今日とてと思います。
そうですな、
うん。最近のニュースなんですけれども、日本の小惑星探査機はやぶさ2が目的地である小惑星リュウグウというところに到着してました。
してたんだよね。
そう、
うん、情報がね、
いつの間にかしてました。あれは
ひっそりと、
ひっそりとっていうか、あの我々がこの夏例の出るホテルに泊まるとか泊まらんとかいうのでわーわー言うておったところでその一方で彼は宇宙へ行っていたと。
まあ浅く地区的にって宇宙と幽霊どっちが大事かって言われたら、まあ微妙なものが、
俺ら何やってたんやろってちょっと思うよね。
まあちょっと思ったけどね、うん、悩んじゃダメだよ。
実はその到着したのはもう6月の話なんですよ。
えらい昔やな。
そう、6月27日にリュウグウには到着してた、
うん、
で先月9月の21日僕が帰ってきたぐらいの時ですわ
ひっそりと
時に、はやぶさ2に搭載されてた小型のロボットが投下されて小惑星に着陸したと、
うん、
で着陸してその上をこう移動してですね、いろいろと写真を撮ったって、
うん、
で小惑星にそういう探査ロボットが降りて移動して写真を撮るっていうのはこれ世界初なんですよ。
え、そうなの。
そう
そやな。考えたら私さ、なんやリモコンとかラジコンじゃないけどね、
うん、
もうそっちの技術あるからもうとっくの昔にやってるもんだと思った。
やってなかったね。
意外や、
うん、
じゃあ今までみんな自分で降りてパシャパシャやったわけ。
いやだから誰もやってへんかったっちゅうことや。
ああ、ロボットが初やというあれ。
そうそう、人間も誰も言ってないしね。
結構偉大なことが私たちの
そう
知らない間に行われていたと。
この夏すごかったわけですよ。
置いてけぼりを食った気分だわ。
でしょ
う、うん。
まあ、というわけで、この方にも登場していただきましょう。中山先生、
はい、中山次郎でございます。お腹減りました。
いえ、
お腹減りましたって言えてどこで、ね、俺の腹子は知ってんのかい、ね、
はあ、
だから僕泊まった時の録音をまだ全部聞いてないで聞いてるんですけど、夜通し録音してた分で僕の寝息が入ってるんですよ、
うん、
当然のことながら、うん、シューって音が入ってるんですよ、うん、ああ俺よう寝てんなしかわからないですけど
早送りしね
で探査機のはやぶさ2はこれから小惑星にちょっと着陸をして小惑星の破片を採取して、
うん、
それを地球へ持って帰ろうという、
うん、
壮大な計画にこれからチャレンジするんですよ。そのための予備調査を今やってるところなんですけど、うん、いいですか、
うん、
探査機は小惑星のかけらを取って持って帰ってこようとしている、
うん、
それに引き換え私は京都へ行って自分の寝息取ってきただけなんですよ。
スケールとかあまり考えない方がいいと思うよ。
何やってんのやろうない
や、あの作劇塾的に言えば自分の寝息どうする、実は自分の寝息ではなかった、だったら
探査機に負けてるってどうやねんみたいな。
まあそもそもベクトル違うし。
まあ違いますね、
うん、
でやっぱりロボットですから、
うん、
ロボットにはやっぱりまだ小説書くとかいうことはできへんわけですよ。
書かれてたまるかという気もするが
今のところは。
まあね、
うん、なので改めて小説の書き方というね、はやぶさにもできんことを我々ね、あの我々これから話そうとではないかというところなんですけど、あのアマゾンとかネットとかで検索しますと、
うん、
あの小説の書き方とかね、いうのが出てくるじゃないですか、
うん、
小説の書き方の本とかね、
うんうん、
いろいろあるわけですよ、
うん、
まあ、いわゆるそういうハウツー本の類ですけど、
うん、
そういうのってどのぐらい読んだことあります？
ハウツー本大好きな私にそんなことを聞いてしまったか。
そう、詳しいかなと思って。
確かにな、あのあれは結構読んでん昔。
おう、
あの小説を書き始めて半年ぐらいの間、うん、ただね全部中身忘れたなって感じ。
忘れたあかんのじゃん、
あんだけ読んだのにだってなんか
それ借りてるからよ
そうなんですよ、図書館でも届
くと。それは忘れるわ。自分でお金出したらちゃんと覚えようと思えるね、
うん、
しかしあの図書館でね、いつもこれは貸し出し中だったら、まあこれはもしかしたらすごい本なんではって思うんですよ。 ただもういつ行っても図書館にドドドドドっていっぱいあるわけですよ、うん、これは誰も分かりへんということなんですよ。分かっていただけるでしょうこの意味かと、うん、まあ当てにならないのかしらと思ったことありましたね。そうなったら自分のねこの読書が無駄になるからねとは思いましたけど、
あ、うん、僕も今まではなんかあんまり読んでないつもりで何冊かは一応持ってたりとか、うん、読んだりとかはまあしてるんですけど、でもどこまで役に立ったかっていうと、まあ実際に書いてみんとね、
そうな
るところがあるんで、
それはある。ただ私があのハウツー本で、ね、読んでね、一つ二つ三つぐらいの頭の中に残ってるのがあって、視点か、
うん、
うん、これを固定しろと、
うん、
うん、まあ例えば同じ字の文の中で、うん、A さんと B さんがの内面が、うんうん、A はこう思った、うんたらかんたら、B はこう思った、バカ野郎、公開あの神の視線か、うん、これはダメですと、うん、これに関してはね、あ、なんやね、超絶技法的なところだけど案外盲点ではあるよなとか、うんうん、そんなこと思ったことはありますわな、うん、あと腹が立つのがね、魅力的なキャラクターを描こうってあるわけですよ。
ありますね、
うん、あのその魅力的なキャラクターを描こうとしてるからこれを読んでるのであって、あなたに言われるまでもないと、
まあそうね、分かってんだよ、うん、そんなこと
は分かってるよ、うん、分かってんだよと、
ね、っていうところがありますな。
そう、うん、ある程度、まあ、あの書いてる人だったら参考にはなるかもしれないんだけど、この結構曖昧無効とした書き方があるよなと、うんうん、腹立つよな、うん、と思いましたな、うん、あの時。
先生はそういう本を読まれてるとこあんま想像したくないとこもあるんですけど
僕はあの専門学校で教えるにあたって、一応目は通した、いろいろ、うん、そのどういう理論で教えたのかね、
あ、
理論にせんと自分がまずやってることを理論化したことだ。作家っておそらくそうやと思うで、自分やってることって理論しないで、だから教えるとなると一旦理論にして、で教えるとこいかんから、じゃあまあそのどんなこと書いてあるのかなとか、うん、でもね、ディーン・クーンツのベストセラー小説の書き方っていうのがあって、
うん、
これが割と作家同士話してたらこれ読んでる人は割といたな、
うん、
うん、
あ、ベストセラー小説の
書き方ですね、うん、だから映画をやってる人は七国映画術、これはまあハウツー版じゃないけど、トリュフォーがあの七国にインタビューしたのがあって、これはね、あの映画をやってる人たちはやっぱこれは参考にしたわっていうのは多い。 あと僕が読んで面白かったのは富野由悠季さん、あのガンダムの
演出
の、ね、 あの人がね、映像について、映像の原則かなんかちょっとな、そんな本を書きだって、これ読んだらこれは面白かったわ。これはそのいわゆる一つの画面の中に登場人物をどう置くかって意味が全然違ってくる、これは舞台にもつながってくるしっていう理論は、だから黒沢映画がなぜ偉大なのかいうことも含めて、これはちゃんと論理でロジックで書いてあって、これはまあ面白かったかなと思うんだけど、でもまあ正直ハウツー本読んで作家になりました人はいない、
うん、そういう話も聞かないですし、
ね、聞きませんからね、
う
ん、
あのハウツー本が僕を作家にしてくれました今はもう聞いたことないあの本はもう絶対おすすめですよ言うてるの聞いたことない、
あ、うん隠してるってことないですよね。
いや逆に高橋宏さんかな、あの脚本家ね、はい、が言ったのが、彼は今映画美学校で教えてる、はい、やっぱりね年々やっぱ少なくなってきてる、そういう専門学校だとか大学に入ってくるので、でも作家になりたい、脚本家になりたい、映画監督になりたいというニーズは減らない。でなぜかというと少子化だけじゃなくて、みんなネットとかハウツー本読ん でこれでいいやって、安いやん、
うん、
はい、学校通うことを思ったら安いし自分の時間過ごせるやんねんけども、この業界そういうもんじゃないねって、先生に教えてもらうと先生が業界とつながってるところに意味があるんであって、ハウス本読んで作家になれるとかなれる、そういうことじゃないの、
うん、
専門学校はそういうためにあるんだって、これがわからないからハウス本読んでもデビューできないっていうのはそこもあると、
うん、
人間関係っていうのも大事やからっていうことは言うてあったけどね、うん、俺もそう思うわ、
うんうん、まあでも自分の考えてることを曖昧向こうとしたものを、うん、ちゃんと理論にしてくれてるのはまあありがたいわなと思ったことはあった、
うん、
あ、そうそうこれこれと、私が求めていたのはこの答えなんですよみたいな、
うん
うん、例えばまあでもハウツー本っていうよりもハウツー本よりもどっちかというとその人のエッセイの中とか、
うん
うん、それが結構多いんだよな、う
ん、だからプロの作家さんが書かれてるその小説の書き方的な本ってちょっとエッセイ的な側面も、
うん、
人によりますけど結構あったりする。だからスティーブン・キングが書いてるやつとかはあのもうエッセイとして読んじゃうね、やっぱり
エッセイなんだこれ、小説作法。
うん、俺はそういう雰囲気だった。
読もう。
でもシナリオの書き方とかいう本も同じぐらいたくさんありますけど、
あった
ああいうのはどうなんですかね。
ね、シナリオこそやっぱり人脈なんでね、やっぱりそういうシナリオやってる先生のところ、先生がいる学校に通った方がいいんじゃないかと、うん、それともう映画を撮ることやね、うん、脚本は書くにあたっては、ね、俺も専門学校時代教えたのよ。なんならね、その、まあ、一応俺は漫画家コースから始めたけど、漫画もやっぱシナリオが元やから、でシナリオ書かせたら、ね、もうなんか壮大な、なんかすごい SF みたいな、そのもう何百枚っていう大作書いてみて、どうすんねんこれ
あれ大したもんですよ。
どうすんのこれってね、うん、もっとちょっと視覚可能なことを書こうやって言って、でとりあえず映画撮ろうかって言って、映画撮らすとやっぱちょっとシナリオの書き方がちょっとみんなやっぱり変わってきたわ、やっぱり映画を撮ると。うん、だからちょっとまあいろいろとやりながらでしょうね。好きなことを書けばいいってもないので、うん、特に映像の場合はなんかあの予算とかね、うん、これどうせばかんねえとか、ある人間が映画の脚本で銀行のシーンがあって、銀行どうすんの
銀行
どうやって通るの、そっとつくのがいいけど、どっかの銀行借りるしかないやん、ね、
難しいですね。ついでに、あのハウツーも読んで思ったのがね、
はい、
結構映画を題材にとって説明してはるんですわ。
ああ、してますね、してますね。
荒木裕彦さん先生 の、 あのこの方もさ、ちょっと前漫画作法出されてて、
はいはい、
うん、これも私持ってるんだけど、うん、そして今あの持ってるのが平山みやきさんのこれ最近買った恐怖の構造とか、うんうん、読んでるとあのストーリーの作り方とかもそういうところにあの書いてあるんだけど、うん、めちゃくちゃ映画がもう題材に出る、うん、だから逆に今も映画見てないとこれ分からへんのんちゃうかと思うぐらい、うんうん、ここにあの入って映画見ろってもう言われた今なんとなく分かった気がすると思いました。
それでもなんとなくかそれでもなんとなんねよってやっとなんとなく分かってきたんや
いえ、ちょっとあの言葉少なめに言ってみましただ
からむしろその小説の構成とか書き方っていうのよりも、その映画の構成っていうのを小説に応用すれば、うん、なんかそっちの方がうまくいくっていうか、なんかより参考になるような気とかするんです。
あとね、やっぱり映画見てる人が圧倒的多いわけやんか。だって本を読もうって言ったら、はい、もう今は小説でも1万部売れたら万々歳って言ってことは1万人ぐらいの人しか読んでないとね。でも映画ってもっと1万人しか見ないから映画失敗か、ホーム失敗からね何十万人の人見てるし、まあそれがビデオになったりテレビでやったり BS やったりでレンタルで借りるだったら圧倒的に映画を見てる人が多い。与那原さんはやっぱり本より映画だよっていうのは、映画って誰でも見れるけど、本これ与那原さんのあれだけど、本っていうとなんか偉そうな学者さんがこっから本と田中と本とってこれだよって言われてもつまらないよねって映画はみんなのもんだからって、まあ与那原さんはそうおっしゃってるんだけど、だからまあちょっと映画っていうのはやっぱりそういう大勢の人がより見てるから分かりやすいっていうのは一つあるのかなと。だからやっぱ映画っていうのはやっぱり総合芸術やから、やっぱりストーリーをちゃんと絵で見せる法則みたいなのと、今の人たちは映像世代の人たちやから、だから小説読んでもその映像に頭の中で映像に転換しないとその本は売れない。で出版社からもそれ求められることもある。やっぱり映画を見ておくっていうのが必要なのかなと。
逆に言えば映画見ないと小説家にはなれないよってことになっちゃいますかね。
逆説で言うと映画嫌いの作家って俺見たことない、
うん、
だからだからストーリーが好きやねん、作家っていうのはストーリー話が好きやねん。だから、まあ、映画も好きだし、から落語みたいなね、
うん、
ああいうもの好きやねん。だからそういうストーリーがあるから民話とかね、うん、いうのを好きな人ってたくさんいるから、そうなると、まあ、面白いストーリーっていうのはどういうメカニズムがあるんだろうって作家と思うやんか。
ああ、それはもう、
うん、だから そこからやっぱりいろいろと無意識でそう今まで見た聞いたりしたものを作品するときに無意識に出てるのかなと、うん、だから自分がやってることを論理立てで言える人っていないと思う、ね、作家の人ってそれ無意識でやってるから、うん、ただ教える段になると、いや教えかけんねんではあかんから俺のやってることはこうこうこうくちゃてんでってことを論立てでやらなあかんから、ちょっとハウツー本読んだりもしたけどね、うん、結局よく分からなかったな、
うん
うん、 言ったら当たり前か、例えば本を読めとか映画をもっと見ろとか、
まあ、
そういうことだ、まあ究極そういうことで書いてあるわけやんか。
まあ本当究極そういうことでした、う
ん、で究極やり方はみんな違うってことなんだ
あ、ね、そうなんですよ、割と皆さん共通してあるんですよ書いてること
は、うん、だからハリウッド映画とかも題材例としてそういう本の中で上がるんですけど、うん、やっぱりハリウッド映画は世界的にヒットしてるものだから、世界的に通じるそのヒットする話の構成とはこうだみたいなのがやっぱり書いてあったりとかして、だから三幕構成の説明とかもしてあるんですよ。
起承転結じゃなくて、
あのね、昔は起承転結といい、今は序破急とかって言ったりするやん。
あ、
で映画の場合だとそれが3幕構成っていうのね、
うん、
で、1幕と、まあ、4幕はいいとして、真ん中の第2幕を前半と後半に分けるっていうような考え方らしいのよ。
うん、
まあそうすると全体的に4つに分かれるので、起承転結のと 近くなるっていう、そういうシナリオの理論というかなっていうのが結構昔からある。
2幕を半分に分けるね、うん、
起承転結なんて、もう小学校で習うことね、うん、プロはその起承転結は序破急ってこと。
序破急ですか、
う
ん、
でもどこまでが序でどっから破になるんやろうっていう境目とか意外と分からへんねんけど、
まあそれは言える、うんうん、そもそもそこのとこをなんかちゃんと意識して、まあ意識すれば微妙やな、あまりしてないな、うん、今回は特に
してないね、
してませんねありますやん、なんか感覚的にこの辺でちょっと山場を作っときましょうかみたいな、
そうそう、
うん、まあ、このようにハウツー本を読んだらね、困ったことはね、やっぱこうせなあかんのかいなっていう、なんかこう縛りが出ちゃうわけ自分では。
なんか人にはいろいろやっぱやり方もあるし、いい例が僕の教え子で、あの動画作家になりたいやつがいてね、俺のこと原稿持ってくると俺が読んでも俺が出版社紹介できるわけないから、まあ、出版社ちょっと待ってみるで、100社ぐらいに電話かけたら1社しか取ってくれなかったけども、まあ、東京行くと、もう一社行ってみるって、飛び込みでいいからっ て言って。で、飛び込みで行ったら、もう一社も追ってくれたらしい、ね。で、これが童話の、もう有名な童話の、そういう有名な、まあ、あの、ビッグツーやね、
うん。
で、帰ってきてから彼が言うわけ。ちょっと、よくわからなくなったと。一社は、先生の言われた通りのことを言われましたと。もう一社は全然別のこと言われたと。
うん、
どっちが正しいですかねって、どっちも正しいんじゃと。だって2つの童話を発売してる出版社やんか、同じ編集方針になるわけないやん、やっちゃうことやる。そのだからいわゆるその俺の言ったことと逆のことを言われたってことはある意味正解やと。だその出版社とはまた編集方針だとか、そのターゲットとかね、読者層とか違う、だから明確に分けてるっていうことやと思うよと。だから出版社によって編集者によってまた言うことも全然違ってくる。だそれはやっぱりサウス本を読むよりは編集の人間と親しくなっとけって、そういうことで、なんかいろんな編集の人と会うといろんな編集のアドバイスはあるけど、みんな言うことおそらく違うから、根本的に言うってことは一緒だと思うんだけど、まあ違うこと言われるから、そっちの方がだってデビューに近道やんか。だってその編集の人が気に入ってくれたらひょっとしたら出版してくれるかも分からんけど、ハウツー本は何もしてくれへんか。大体ハウツー本がこんだけあって、ゴルフの上達の仕方って、みんなプロになるんか、みんななれへんやん、そんなんね。ダイエットの仕方ってどんだけ本出てるのね、痩せてる人が増えたとも思わんね
まあハウツー本は読み物としてはかなり面白いんだけどとは思いますわ、うん、
まあ、ビジネス系のハウツー本というか自己啓発本ってあるじゃない
ですか。あるある。
だからああいうのとかは特にそう思うな、
うん、
マッキンゼーの仕事術とかあるやんか。マッキンゼーって働いてないしみたいない
や そもそも分かっちゃいるんだけど、それを実践できないから君を読んでるんだよっていうのもたまにある、
うん、
何事にも対しても感謝の気持ちを持ちましょう、うん、それができとったら今頃ここまでひねくれてまへんがなみたいなと思いますよね。
あと気づけなあかんのは、ある作家がハウス本を出しましたと、
はい、
ほんまにその作家出したかどうか分からないゴーストライターってなるんだね。
あ、
だってそんなこと書いてる暇ないやん、売れっ子作家は。
まあ、
先生のお名前ちょっとお借りしていいでしょうか、あれで、まあ、後ろ、まあ、まあなんとかやつもハウス本書いたりしょったらしいけどね、誰かさんの名前ですよね、電話でちょっと打ち合わせしてでみたいな、そういうことだとかね、やってたから、まあね、
まさかね、まさかこれはでね、
どうわからんけどね、うん、ああみたいな。
いや、これは本当に書いていらっしゃると思います。 はい、でも確かに売れてる人は書く暇ないよな。
そうだね、
うん、
僕が最近読んだのが工学的ストーリー創作入門っていうやつで、帯がすごいのよこれが。
これはすごいよね、うん、
書けないのは才能のせいではないって書いてあったりする。
なんかこう夢が。
でも瀬戸寂聴は小説は才能よって言ってるよ。
創作に必要な技術が揃った最強のまとめ本って書いて
ある。お
ほんまかいなと。
山城監督も映画監督は才能だよって言ってるよ。
先生さっきあのみんな言うことちゃうからとおっしゃったのはまあはいね。
直感に頼らず物語に必須の要素から書き始める天才以外は必読の工学的創作入門っていう。
買っちゃおうかな。
で一応その海外の方の作品なんですけど、うん、まあ、あのダリー・ブルックスという、まあ、一応作家の人らしいです。でこの人がいろいろなその創作講座みたいなのを長年やってきはって、その経験をもとに書いたっていうものらしいんですけど、うん、あの僕がさっき言ったその起承転結の境目が、まあ、どんな風にしたらええかとか、ここでこういう要素をあの入れてこんな風に盛り上げましょうとか、ダヴィンチコードではこうやってるとかいう例が出るわけよ。
お
う、だから、まあ、これはその構成を勉強するという意味ではなんか役に立ちそうと思って今読んでる。
でも結局言えることはね、どんだけ本を読んでどんだけ映画見てるかに尽きるような気がするね、
うん、
だって例に出されるわけやんか、結局こういう作品はこうであった、はい、見てへんかったら何のことは分からんやろ、
まあ
そうね、見てたらなるほどねやけど、うん、結局そうかね、だからもう映画を見る、本を読む、でちょっと外に行ってお芝居みたいな楽を聞いたりするっていうのが階段を聞きに行く、これこれ
そうですね、うん、私これ読んで本当思いましたもん。ああよかった、ゴッドファーザーとタクシードライバー見といてって。
ああ、うん、まあ例がわからないと話わからんっていう、ね、
そうそう、逆に言えば映画と小説読んでへんやつはまあ読んだって分かんないよって、ある意味選ぶよね人、
うん
うん、
でも作家はよると映画の話ばっかしいんで、小説の話はあんませんやん。あの小説の話で、あの小説読んだらダメだよねって人の悪口だったから、仲間の悪口だからあまり言わへんと、うん、自分も批評されるやん。映画の話は見せてるな。
とりあえずみんな映画は絶対見ようということになるかな、
う
ん、
そう
ですね、共通点
が見た方がいいよ、うん、
そしてついでに思い出したんですが、私あの漫画の書き方っていうハウツー本読んだことあったんですね。
ああ、
うん、でまあここでも散々言われてますが、才能ねえって言われてますがね、うんうん、絵の才能ないからやめろと、
うん、
もう無理やと、
うんうん、無理です、
先生
無理です。
でその漫画のハウツー本読んで、うん、あれ一応デッサンの作り方取り方とかさ書いてるわけよ、あの手の書き方とかね、球形関節人形かな、あれを例にとった動きのつけ方とかね、まあ、それを親切丁寧に解説してくれてるんだけど、まあ、大人の女性の描き方、子供の女性の描き方とか、うんうん、してんだけど、そもそも手が描けないからこの本読んでんじゃんと。やっぱりハウツー本ってある程度のなんていうのかな、素養とか下地がないと読んで無理なんだなと、
うん
うん、
いや書けなかったら書くしかないやんか。ハウツー本読んだら書けるわけないやんか。あの、うん、漫画とかもそうやで、あのね、もうあの、まあ、デッサンもそうやけど、クロッキーやんね、漫画の人って。クロッキーを一日何十枚で書くね。それをずっと積み重ねやで。で、あの僕の教えをね、やっぱ漫画家デビューした人っていうのは、遊び、飲んだりする功績でもちゃんとスケッチブック持ってきて、でお互い代々やって、今度泣いてる女描こうかとか、ちょっとエッチな絵描いてみようか言って、二人だけおったよ、そんなんが。うん、他はあれや、他の漫画家コースの子やねんけど、バーッと遊んでるわけや。で、キャンプなんか行ってキャッチボールやったりなんかして、やっぱその二人はスケッチブックちゃんと持って絵を描いて遊んでるね。二人デビューしたもん、やっぱり、
うん。
うん。そこまで絵が好き。うん。で、絵で何でも描いて、お互いに、だから、焦点みたいなもんね。いろいろと題材を出し合って、それをバーッと描いて、どうどうって見比べやってみたいなことをやってる。あと、心斎橋で、あの、似顔をやってるやつ、今おらへんけど、それ最初やったら俺の教え子やで。うん。うん。で、心斎橋で来るおっちゃんに声かけて、おっちゃんとか、まあ、いろんな人にね、で、その似顔絵描くみたいなことやって、で、似てへんかったら怒られるやんか。そういう訓練やったりとか、した人間はデビューできてる。うん。でもそれを二人か三人はそんなやつ、そこまでやったのは。あとは、そこそこ絵を描けんねんね。それはもう、あの、中学、高校の時は、おそらくクラスで一番絵の上手い人やったと思うね。 お前漫画家になったらとか画家になったらと言ってるのが得意げに専門学校入ってきてポシャンと潰れちゃうみたいなことをやるんだけど、だからその中で本当にプロになる人っていうのはそこまでやってる人、それが苦痛にならない、それはある意味才能なのかなと思う。でないとさ、漫画家になったらもうほぼもうずっとあれで、ね、もう自分のアトリエの中に詰めてずっと漫画描いてるね、うん、もう連載持ったら、だから週刊誌の中でもうずっと描いてるからね、それを苦痛と思えないっていう根性でないと耐えられない、うん、ただ憧れで漫画家になりましたってやっぱ潰れんねん、やっぱりあの小説もそうやねんけど、デビューするとこまでは行くのよ、でもそれが続けられる人がいない、うん、そこが問題。
高橋留美子先生の話なんですけど、うん、高橋先生の担当になったあるその漫画の編集さんがある時ふと高橋先生に言ったんです。で高橋先生もその漫画ばっかり書かれてないでちょっと外へ行くだとかどっか遊びに行くだとかそういうこともされたらどうですかっていうことをふと言ってしまった、うん、するとそれに対して高橋先生が、あら漫画を描くこと以上に楽しいことがあるのかしら、
すげえ
と言った。
きっとそれだと思う、
うんうん、それですね、
うん、そんなな、なんなピーちゃんだとか、なんかもう安物瀬戸物とか山登るとか言ってるようではとてもやないけど漫画家になれない
ダメですか漫画家ついでに思い出した、
はい、
あのなんとかいう挿絵作家さん、うん、あの挿絵作家さんの家に今編集者さんがなんか遊びに行ったらしいんですよ、うんうん、で行ったら、なんや彼は聞きとして今趣味でちょっと絵を描いてるんですよ、うん、と、うんうん、なんや自分が仕事で描くよりもはるかに精密な絵を描いていたと、
うん、
仕事でも絵趣味でも絵かと、うん、あんたすげえよと、うん、しかも趣味の方がなんかすんごい絵が精密なんですけど、うん、と思ったらしいわ。
な精密絵が描けるかそういう絵も描けない。赤塚不二夫さんなんかあんなバカボンとかなんか描いてるけど、この人もあのちゃんと精密絵描いてる見たことあるけどすごいからね、
うん、
今それだけのやっぱ力があるから、あのああいうものがそれをこれを崩すことができるやと思うね、うん、だからそういうことやと思うよ。だから本当にバカにしちゃいけないと思うよ。もう漫画家ってすごいよ。俺はもうほんまに何人か知ってる。京極夏彦なんてもさっきやだけど、あの人もすごい。あの人はあの本読みながら原稿書いてたからね。で本読みながら原稿書いてて、さあ休憩紹介で本読みしてからね。でテレビつけっぱなしで、あのなんか衛星劇場なんか寄せたとかね、日本映画ずっとやってるところつけっぱなしして見てんなって、それチラチラっと見てるらしい。え見てんですかって言ったら、見てますよって言って、チラチラっと見てますよって。だから映画と かそういう寄せ番組を見ながら本を読みながら原稿を書いて、さあ休憩しろって言ったら本を読む。
脳みそどうだったんですかね、
わからない。そういうのがもう一流のプロってすごくなんでしょうな、
まあ、知識があってもその通りに体が動くとは限らんので、
まあそれはあるわね、
そういうこともありますね、
うん、
はい、というわけで音楽が流れてまいりましたそろそろエンディングです。わーわー今日も言うております。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。また作劇塾は公式 Twitter、 公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見ご感想など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に一言お願いします。
私自身がハウツー語を書く作家というのも結構目かもなと今思った。
まず自分の作品がないことには
自分作品がない人ハウツー語まずあの発注来ないと思う
デビューしてからの話です、はい、
このやり方でこれ書きましたとか言われたらまだね、
まあね、
うん、まず教えることやな、
うん、
専門学校とかのであるから、だから作家の人ってそれだけで食われない、結構専門学校とか大学で教えてる人たくさんいるんだよ、うん、でそれで体感したことを本にするたらありがたいなと思いますね、
はい、
中山先生最後
何か、ええもう別のやつも言いたくて言いました
はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。さようなら。
さようなら。